発酵兄弟のコージートーク。
この放送は森永製菓発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹子とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
発酵兄、お花見やりました？
ああ、ちょっとね、なんか仕込みが意外と忙しくてできなさそうなんで、うんうん、桃の花見に切り替えようかなと思ってるんですけど、うんうん、でも1週間ずれるぐらいなのかな。
そうですね、桃の方が桜より後なので、
うんうんうん、なんかこう桃でお花見っていうのはすごく山梨っぽいよね。
ほんとね、ピンクの絨毯になるんで、うんうん、そうラジオ聞いてるリスナーの方もぜひ山梨に来週ぐらいに来てもらったら、
う
ん、満開なのかな。
そう、桃の花見ながらね、ワインで花見酒っていうのもなかなか山梨っぽくていいよね、う
ん、桜よりも花咲いてる位置が低いので、うんうん、ちゃんと花見れるんですよ。
あ、確かにそうだね、
はい、そう、桜の花見って何してるかたまに分かんなくなっちゃうじゃないですか、
うん、分かる分かる
見失ってしまうじゃないですか、
うん、
花を見ることを。なのでちゃんと花が見れるので、うん、おすすめです、
はい、
う
ん、結構寒いのでなんかアウトドアの服とか着て遊びに来てくださいね、
うん、待ってます、はい。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkoji@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。日本各地の
手前味噌トーク。
このコーナーでは私たち3人が気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自の視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日の手前味噌は筋トレの話。今日のゲストは筋トレの編集長太田さんと編集者の畑さんです。こんにちは。
こんにちは。
あ、なんかすごい漫才コンビみたいで可愛らしい、
うん、なんかアイドルみたい
な、アイドルみたいな、すいません。
はい、はい、今日のゲストのお二人は、はい、実は今日発酵デザイナー弟の取材に来てくれていて、はい、
筋トレのですか。
そうです。
え、そんなマッチョでしたっけ。
あ、ちょっとすみません、筋トレの筋の字は発酵菌の菌の字なんだよ。
あ、
筋肉じゃないんだね。
マッスルの取材ではなかった。
うん、うん、
脱いだらすごいとか、
マッスルね、取材来ると思う。
いや、じゃないだろうなと思ってたんです
よ、
うん、
結構お風呂一緒に入ってるけどないな、
うん、全然に筋肉ないからね。で、うん、その編集長の太田さんが実は大学時代からの仲良しで、は
い、
そうですね。
でウェブ業界にいつの間にか入って、はい、でこういう筋トレってウェブマガジンをやってるっていう趣味で、うんうんうん、今日取材に来てもらった、ついでにその代わりラジオに出てねっていう、はい、見てきました。なんでお二人ともよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
でちょっと編集長の方からお話聞きたいんですが、はい、この筋トレってどんなウェブメディアなんですか。
はい、筋トレなんですけれども、輝け腸内フローラ、未来の健康を目指すという、うん、コンセプトでやっておりまして、うん、さっきご説明いただいたように、菌、細菌の菌にトレーニングのトレで筋トレっていうんですけれども、うん、お腹の中の菌ですね、うん、なんか私たちの腸の中100兆個ぐらいの菌が住んでるんですけど、うんうんうん、その菌をトレーニングしてパワーアップしていくことで健康になっていこうと、はい、そういうコンセプトでやっているウェブサイトです。
みなみちゃん、なんか社会人になってハキハキ喋るようになったね、
はい、ありがとうございます。
僕社会人になったのに全然喋れないよ、そんな風に。
なんか俺売ってたら買っちゃおうかと思ったもん今。
そうだね、うん、で、その筋トレトレーニングするっていうのは一体どういうことなんですか、具体的には、うんうん、
はい、具体的には、まあ、お腹の中の菌を元気にする っていうことなので、まあ、一個は食事のことだったりとか、あとは普段ちょっと運動を取り入れてみる、もうまさしく筋トレ、筋肉のトレーニングとかストレッチとかそういうこともありますし、結構もうお腹の中の菌っていうのは体のいろんな病気とかいろんなものにつながるんですけれども、逆に言うと食事とか運動とか普段の生活からこう良くしていくっていうことができるので、あのそういう情報を届けているサイトになります、
で、どんな人向けのサイトなんです、はい、どんな人が読んでる、
はい、ですね、もう本当に幅広いですね、あの腸内環境を良くしたいっていうピンポイントの人もいますし、あと便秘で悩んでいる人とか、あと肌荒れとか、あとダイエットしたいっていう方とか、まあ、結構多いですね。
ちょっとせっかくなんで、じゃあそのお腹の中ね、腸内細菌が一体どんな働きしてるのか、ちょっとお話聞いてもいいですか。
はい、お腹の中の腸内細菌の働き、
ちょっとこの3人に聞かれるとちょっと緊張するよね。
かなり菌の専門家の方に踏み込んだ
菌がその元気だったら、なんかお腹の中が元気だったら体も元気になるってさっきおっしゃってたじゃないですか、逆にこう悪い時ってどんな状態なんですか、
悪い時っていうのはもう本当にいろんなパターンがあって、まあ、例えばそれぞれの体の中にいろんな菌がいて、体にとっていい働きをする菌もあれば、あのちょっと害を及ぼすような菌もいるんですね、はい、でどちらも存在している状態っていうのがバランスがいい状態と、いうことで、そのあの、まあ、このバランスがいいだろうって言われているものもあるんですけれども、まあ、あのその人にとっていいバランスでいるっていうのがあのいい状態なんですけど、そのバランスが崩れてしまう、例えばあの悪さをする菌の割合が増えてしまうとか、あのそういうバランスが崩れてしまうとあの良くないっていうふうには言われています、
はい、じゃあ飲みすぎた後とかは、悪い菌にお腹の中がこう侵食されていて、ちょっとこうググったりしてしまうみたいな感じなんですか。
そうですね、おそらくあのいい菌の働きがこう弱まってしまったりとかあのバランスがいつもと変わってしまうっていうことがあるかなと思います、
はい、結構ね最近の研究だったの免疫発酵元と発酵糖と免疫力弱いんですけど、免疫力を司ってるのもお腹の中の菌だって言われていて、で、あの免疫を作り出すシステムがあるんだけど、そこが一番なんかこう集中してるのがなんか腸の表皮のところなんだけど、そこになんかね発酵菌がこう発酵菌とかいい菌がねなんかこう作用して免疫システムを活性化させるらしいんだよね。だから僕ら多分ほっとくとなんかお腹の中の発酵菌弱るタイプだから、多分筋トレ超しなきゃいけない
ので、ね、
筋トレ欠かさないと死ぬみたいな。
そんな私にもすぐできる筋トレって何かありますか。
はい、いい質問です。さすが、
さすが。どんなのがいいの。
いい筋トレでももうされてると思うんですけどね、一つは、まあ、腸内にもともといる菌の餌になるようなものを食べていくっていうのもがいいですね、
それ どんなのがあるんですか。
まあ、食物繊維だったりとか、あと発酵食品みたいに、まあ、生きた菌生きたまんまでもいいですし、胃酸とかで死んでしまってもいいんですけど、そういったものがあのお腹の中のいい菌の餌になるので、なんていうか自分が食事をしながらこう菌に餌をあげてるみたいな感じで食べていってみるといいかなと思います。
お腹の中の菌をこう育てて
ってあげてる、そう育ててるっていう。
そうか、胃酸でやられちゃうなと思ったけど、その死骸がまた利用されるわけなんですね。
そうなんですよ、だからもうね皆さん詳しい発酵食品とか、もちろんいいですね、
なんか僕がその発酵妹と一緒にあの小泉武夫さんっていう発酵の博士のとこ遊び行った時に言われたのが、あの朝ごはんに味噌汁と納豆食べた後にヨーグルト食べて最後にリンゴ食えって言われたよね、
リンゴって言われ
ました。あれ完璧だね。
完璧です、今本当に思い出して私も、そうそう、
いいですよね。
発酵食品散々食べた後に、まあ、乳酸菌善玉菌取った後にさらに
リンゴで餌をあげるっていう、
これ最高だ ね、
いいね。ちょっと今も季節外れちゃいましたけど、リンゴがいっぱいある時はね、
そうですね、
なんか温めるといいらしいですよね。ちょっと
リンゴを、へホットリンゴみたいな感じ、確かに冷たいものもやっぱりお腹にはあれですもんね、
そうですね、冷えてしまうと菌の働きも弱まってしまいやすい、
あの食べ物はじゃあ発酵食品とかそういう食物繊維とかじゃん、その生活習慣でお腹の菌元気にするって何なの、
生活習慣で元気にするっていうのは菌の働きが自律神経に作用するっていうこともあるんですけど、まあ、特に体のリズム自律神経を整えるっていうのはとにかく大切ですね、
自律神経よくなるとお腹の中の菌元気になるんだ
おそらく元気になるの、まあ、どっちがどっち両方ともね、あの作用し合ってるとは思うんですけど、
なんか僕去年ねそのヨーロッパで学会出た時にストレスが腸内細菌に影響を与えてるっていう研究を聞きました。自律神経にすごい関わってる
ね。そうですね、すごい関わってきますね。そうストレスの影響を一番受けやすいのはやっぱり腸なので、やっぱりね、落ち込んだ時お腹痛いとか、テスト前お腹痛いとか、あの気のせいじゃなくて本当に作用する。
じゃあその時腸中の菌も一緒にぐったりして
る、やだ、そうか。
そう、まあでもそう考えてみると確かにそうだね、じゃあ生活習慣的にはやっぱね、
規則正しい生活ですね、
あと、ムカつくやついたら夜中にね、牛蜜時にこう笑人形に来るストレス対処したりするとお腹の中の気もやったって言って喜ぶ、
ね、何でしょう、笑人形に納豆菌がいるからいいんじゃないの。
あ、そうですねそっから納豆を作って、
納豆を作って
呪い納豆
ややこしい、ややこ
しい。なるほど。
っていう今の情報が全部筋トレのサイトには載ってるっていうことですよね。
はい、はい、そうですね、はい、
で今回平久さんはどんな話の取材だったんですか。
じゃあせっかくだから取材してもらったライターの方さんに聞きたいんですけど、今回 どういうつもりで僕のところ
めっちゃ上から目
線、どういうつもりでどういう狙いでっていうの
健康に役立つと思ったのかな。
そうですね、なんかその男性で結構発酵食品取り入れてたり、まあ、ぬか漬け作ってたりする人が結構最近増えてるって話を聞いたことがあって、あ、じゃあその発酵男子をめぐる連載をしたいねっていう話になりまして、じゃあまず第1回誰にしようって。そうなんです、そう、ぜひっていうことで。
なんか男子の方がほらやっぱ社会的ストレスとか受けてたりするじゃない、
だから、で菌を求めてるのか
な、切実なのかもしれない。
あ、確かに、
ね、楽しみ、
かなり盛りだくさんな記事になりそう。
デザイナーとか取材行くと情報量多すぎるっていうことだな、きっとな。
記事はいつぐらいに掲載予定なんですか。
4月の、そうですね、来週ぐらいには出ると思います。
わかりました、はい、じゃあ、 全然話が足りなかったので、ぜひ続きは筋トレを見てもらえればなと、
詳しい情報はホームページ
で、そうですね、
リンクを貼っておくので、はい、ぜひご覧ください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。今日のゲストの筋トレ編集長の太田さん、編集者の畑さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にお二人からリスナーさんに何かそれぞれ一言お願いします。
はい、筋をトレーニングして元気になっていくってとっても楽しいことなので、ぜひウェブサイト筋トレチェックしてみてください。
はい、はい、リンゴは温めて食べるのがおすすめです。レンジで60秒くらいです。
レンジ60秒、
僕もやってみよう。
私もやってみようと思います、
は
い、
なんか実はこのコージートークね、また新年度を迎えてね、いろいろちょっと新規点頑張っていきたいと思いますので、なんか終わらなくてよかったね。
いや本当ですね、
続けられてよかった
ね。ありがたいです。
どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、これからも今年度も頑張っていきましょう、
発酵の話題いっぱい取り上げていこう、
はい、
頑張ります。
発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は森永製菓、発酵山梨の提供でお送りしました。